コメスタ
ラジオ。はい、ということで第10回のコメスタラジオです。今回は認知症との共生社会へというテーマでやっていきたいと思います。公明党の認知症施策推進本部長の古谷典子副代表にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回はですね、この認知症に関して、ラジオを収録する前にですね、オレンジランプという映画を今回は見てきました。すごく感動したんですけども、ちょっとまずはラジオを聞いている方にとってはオレンジランプどんな映画かわからないかと思いますので、ハルビンの方から簡単にあらすじをご紹介いただけますか。
はい、このオレンジランプという映画は39歳で認知症と診断されながらも働きながら講演活動を続けている丹野智文さんの実話に基づく物語です。
そうですね、すごく若い方で本当にエリート営業マンの方が認知症と診断されてしまうということで、本当に誰にでも起こりうる話かなとすごく思いました。その上でハルミ、今回映画見てみて、はい、どうでしたか？なんか感想とかありますか？
そうですね、認知症というとやっぱり大変だなというようなマイナスなイメージがあったのですが、この映画を見て認知症になっても人生終わりでなく、工夫をしながら必要なことは周りに助けを求めながら明るく生きていけるんだなと、そうやって前向きに生きている人たちもいるんだということがすごい希望だなと思いました。認知症になってもそれもその人の個性として、本人も周りも受け入れて生きていけることが大事だなと感じました。
はい、いやすごくこの認知症になってしまったりとか、周りで家族が認知症になったりするのを見ると、いつかこう忘れてしまう、でそれでそのことで人間が変わってしまうんじゃないかみたいな、そういう、こう不安感を覚えることって、あるかなと思うんですけども、でも映画の中でそれでも自分は自分のままなんだっていうことを言っていて、すごく私もそこが印象に残りまして、その人はその人のまま人間なんだっていうふうに理解していくことも本当に大事なことだなって思いました。
はい、私もねこのオレンジランプの映画公開初日に、はい、見に行ったんですね。はい、でこのモデルとなっている丹野智文さんっていうのは 7,8 年前にお会いしてるんですよね。はい、この認知症の政策に取り組み始めて約10年なんですけれども、その途中で当事者の声を聞きたいと思ってお会いした方なんですけれども、やっぱり39歳でね認知症と診断されるんですよね。でもう車のトップセールスマンで、もうバリバリ仕事をされてたんですけども、でどうもスケジュールをこう忘れるようになって、で診断をに行ってみたら、若年性の認知症と診断されて、でその時夜一人になって本当に泣いたっておっしゃってました。その時に必要なのは介護じゃない、その時これから家族の生活をどうしていくのか、仕事をどうしていくのか、子供たちをどう育てていくのか、もう絶望の淵に本当に落ち込んで、で、そこから会社にそのことを告げたら働き続けていいよって言ってくださって、で部署を変わって仕事をしてますっていうふうに、おっしゃってて、で友人が君が僕のことを忘れても僕は君のことは忘れないよって言ってくれるんですよね。で、その時ご家族の気持ちっていうのはもちろん丹野さんご本人からしか聞いてなかったんですけども、今回オレンジランプを見てね、ご家族の方々ってこんな思いで接していたんだなっていうのもまた改めて知ることができて、本当に私も感動しました。それも認知症に取り組む途上の大きな出来事だったんですけどね。はい、今日本に認知症の人って約600万人いるんですよね。本当に多いですよね。で、2025年には700万人に、増えていくっていう推計もあるんですね。誰もがいつかは なるかもしれない、はい、あるいは身近に、ね、さっきもおっしゃってたけど、はい、認知症の人がいるかもしれない、うん、で公明党もあの全国の議員で何度もあの調査運動っていうのをやってきてるんですね、はい、で特に高齢者の方々 の、 あの調査運動っていうのをあの何回かやってきてるんですけども、その中でやっぱり一番不安なことは何ですかって聞くと、家族か自分が認知症になった時、はいはい、そのことが不安だっていう声が一番大きかったんですね、はい、ですから皆さんやっぱりそのことを不安に思っていらっしゃる、はい、ですからこのことを、まあ、あの重要課題として取り組まなきゃいけないというふうに考えて、はい、まあ、10年前からあのこのテーマにあの取り組み始めました、はい、であのさっきも言ったように認知症の課題ってあの医療とか介護だけじゃないんですね、はい、やっぱり生活していく上で貯金の出し入れのことだったり、はい、あるいは交通機関に乗って乗り換えをしなきゃいけないとか、うん、それから買い物に、はい、行くとかね、もう本当に生活すべてがこの認知症というあのことからいろいろとこうあの大変なことがあの生じてくる。だからもうあの地域ぐるみっていうのか、あの厚生いわゆる厚生労働省分野のことだけじゃなくて、まあ、全省庁が挙げてこの課題に取り組まなきゃいけないっていうふうに考えたんですね、はい、それで2014年なんですけれども、はい、当時の総理に対して認知症の国家戦略を作るべきだということを訴えたんですね、うん、それは今の認知症施策推進大綱という形になっているんですね。でもそれだけじゃなかなか政策に永続性が保たれないということで、それで、まあ、基本法を作るべきだということを、うん、訴えたのが、まあ、2015年ということになります、
はいはい、まあ、本当に認知症の方も生活っていう意味では、うん、こう見た目にはなんかわからないですよね。その周りからしても、うん、あこの人認知症なんだっていうことが、まあ、例えば障害を持っている方であればこう杖をついていたりとか、まあ、あると思うんですけども、うん、やっぱりそういう点で生活医療福祉に限らずっていうのはすごく私も分かる気がします、うん、はい。
通常国会では6月に認知症基本法が成立しました。どんな内容なんでしょうか。
認知症になっても、はい、尊厳を保ってで安心してでまた希望を持って暮らしていける共生社会を作っていくということを目的に掲げて、はい、そういう基本法なんですね、はい、ですから、まあ、認知症の人が尊厳を保ってどこの地域になってもね、はい、自分らしくよりよく安心して暮らせるようなそういう知識社会を作っていこうっていうことを理念に掲げた法律が成立をしたっていうことなんですね、うん、
この尊厳を保つっていう言葉が実はちょっと私こう難しいなというか、うん、ちょっとこうなんでしょうイメージがしづらかったんですね、
はい、
実はで、まあ、ちょっと映画を見て、うん、さっきも感想の中で言っていましたけど、自分のこと自分ができることは自分でできるようにしたいっていう、うんうんうん、まあ、そういうことなのかなとちょっと思ったりもしたんですけど、そうですね、
まあ、今までその認知症に対する、まあ、理解っていうのがなかなかこう正しい理解が普及してなくて、はい、本当に、まあ、ある意味その侮蔑的な言葉を、はい、投げかけられたりっていう、まあ、そういう歴史もあったんですよね、はい、まあ、今でもやはりないとは言えないというふうに思います、はい、で、まあ、認知症の人を含めてね、まあ、国民一人一人が個性と能力を発揮して相互に、まあ、個性を尊重し合える、まあ、そういう活力のある共生社会を作ろうっていうのが、まあ、この基本法の目的になってまして、はい、やっぱり長く生きてきてね、で仕事をしたり、うん、まあ、地域に貢献したり子供を育て、まあ、いろいろな人生を経てきて、で高齢になって まあ、体が動けなくなることもあるかもしれないし、まあ、認知症になるということもある。でそうなった時に、まあ、言われてはならないようなあの言葉を投げかけられたり、あるいはましてやね、こう暴力などそういうものに出会ってしまっては絶対にいけない、はい、認知症の人の尊厳を守っていく、まあ、あのリスペクトしていくっていう、まあ、そういう一人が精神を持っていくっていうことが大事なんじゃないかなってあの思うんですね。
社会参画っていう意味で、うん、本当にあの認知症の方がこう社会で活躍してるっていう感覚が若い我々もなかなか
そうですね
持てない。でどちらかというとこう例えば施設であるとか、うんうん、一人暮らしの方でこう部屋に閉じこもりっていう、はいはい、なんか閉じられたところにいるっていうイメージがあるんで、うん、やっぱすごくこう開かれた場に認知症の方も出ていくっていうのが大事ですよね。
あの東京の町田に町田 BLG っていうところがあるんですけど、はい、ここはあの認知症の人のデイサービスなんですね、はい、でそこに集まってくる方々は今日何したいかってまず聞かれるんですよね。でそこはいろいろ苦労の末に、車の営業所の、洗車の仕事をそこで取ることができてるんですね、はい、で自分は今日洗車に行きたいとか、はい、あるいは自分は今日はここでおやつ作りをしますとかね、こうやりたいことを言っていただいて、それでじゃあ今日は洗車に行きたいっていう人はこの近くにあるあの車の販売の営業所に行くんですよね。で洗車の仕事をして、で私も拝見させていただいたんですけれども、とっても丁寧にね洗車をして、布できれいにね一台一台拭いてらっしゃるんですね。で丁寧に洗車されるんですねって聞いたら、子供を洗うように車を洗うんですよって言ってくださって、でそれでそこでは優勝なんですよね、
はい、
でそこの町田 BLG に、まあ、丸めてというか、そこからこうお金が入って、はい、でお一人お一人それを分けていただけるような仕組みになってまして、はい、でじゃあ貯めたお金はどうされるんですかって聞いたら、全部妻に渡しますっていう方もいたしね、あとはいやこの方は貯めてスナックに行くんですよとかっていう方もいて、なんていうのか、車が多分好きな世代だったと思うんですね、はいはいはい、でそこで洗車のお仕事をしたり、でこのPLG っていう団体は全国に作られていて、で高知にもあるんですね、で先日行ってきたんですけれども、この高知 の BLG は認知症の人当事者が運営をしている。でこれは初めてのケースなんですね。
運営その
作ってる側もそう認知症の方で、でやっぱり若年の認知症と診断をされた女性なんですけれども、オレンジランプの最後にね一瞬顔が出てくるんですけどね、山中忍さんという方で、私もその洗車の場面に行かせていただいたんですけれども、本当に皆さんやりたいって思うことができるように、先ほどおっしゃってたように、はい、閉じこもってるんじゃなくてね、やりたいと思うことをやっていく、はい、でここはそこの洗車のお仕事は時給がちゃんと出てました。でこの山中忍さん のいろいろお話、やはり周りのいろんな社会保険労務士だったり司法書士の方々だったり、また本当に周りにいる方々のいろんなサポートをもらいながら、このデイサービスを運営してらっしゃるんですね。で太陽のように明るい方なんですよね。もうエネルギーに満ちてて、ですからこの法律の目的の希望を持ってって、確かにその、まあ、理念ではあるんですけども、彼女を見てると本当に生き方そのものが明るくて、希望を持って、私なんかは逆にこう励まされるような とそういう存在で、この社会参画ってとても大事だなって。
古谷さんが励まされるってすごいですねちょっ
ともう勇気づけられます、
もう私たちもねすごく今日はなんか笑顔がいつもよりハルミンもねにまりましぐらいになってますよね。
話聞くだけでも励まされる、ね、
コメスタラジオ
前半はここまでです。次回後半は来週公開予定です。次回をまたお聞きください。